それでは、ディスカッションの方を始めたいと思います。最終的にはフロアの皆様に、議論の方を開放したいと思いますが、この壇上の先生方の議論がまだ物足りないように思われますので、はじめに、まあ、10分程度壇上の先生だけでコメントのやり取りなどしていただければと思います。壇上の先生方で、これまでの、まあ、議論の中で何かコメント、質問などございましたら皆様の間でどうぞ挙手をしてよろしくお願いいたします。
Any comment?
Yeah, I wanted to ask Professor Shinoda.
Shinoda 先生にお聞きしたかったんです。先生が援助の政治家という話をなさったんですが、本当はどういう意味であったのか、本当に何を考えであったのか、つまりすでにプロセスは十分に政治化されていると申し上げましたけれども、自明なこと以上に何かお考えだったと思うんです。もう少し詳しく教えていただけるでしょうか。つまり篠田先生の質問です。質問してくださってありがとうございます。十分に時間がなかったので深い説明ができませんでした。ご承知のように国民国家制度は今日の近現代においてうまく機能していません。したがって開発援助が必要なんです。しかし未だに国民国家の必要性自体は放棄していないので、逆説的ではあるんですけれども現実そうなっています。平和を構築するためには国民国家、国家の構築が極めて重要な役割を果たすと考える傾向があるようです。 SSR、DRR、司法制度の改革云々と言いますけれども、結局は国家を中心にした制度づくりを想定しています。特に平和構築のオペレーションに関しては国があるという前提になっています。国家こそが革新的な平和構築の土台であると考える傾向があります。と言いまして、開発援助といえばそのような政治的な動きであると、政治的に平和を構築しようとする動きであって、オペレーションのレベルで開発援助を提供するときに SRR、DRR、司法改革などなど国家指向的なさまざまな側面にかかっていくのであれば、もっとエネルギーを使って政策指向型並びに政策的な戦略を開発援助について考えて精査する必要があると思うんです。といっても皆さんも考えていらっしゃるとは思います。しかし開発援助を平和構築のコンテキストで語る場合にも、我々の印象ではこの時点ではあまり協議はしない方がいいのかもしれないと、開発援助関係者だからと。でも実際は SSR に関わってしまっているんです。治安分野に関わるのはいかがなものかと思うのかもしれません。抱えたくないのであればいいんですけれども、明白な戦略だけは必要なんです。政治戦略が必要です。それによってどのようにして開発援助を使うのか、それは平和という政治的な目的のために使うんです。それをうまく活用することができれば、当然国民国家の役割は極めて小さいことを認識できると思います。 平和構築にとってこれだけ大事だと思っているような国民国家の役は小さいことが分かると思います。
武者浩二先生お願いします。
土佐先生に質問です。先生がおっしゃったとても大事な点についてです。戦争によって国家が生まれるという話があり、一方でそれと反対の側面と組み合わせておっしゃいました。つまり国家が
And, you...
どの戦争が合法であるかを決め、国家が合法な戦争を見極めるとおっしゃいました。つまり両方を聞くと矛盾しているように聞こえるんですけれども、それは戦争によって国家は生まれるし、国家は戦争によって自らを区別すると、戦いたい戦争を戦い、戦いたくないものは戦わないと。何が起こっているかといえば、テロに対する戦いについては、これは非合法な戦いをする者に対する戦いであると、そういう説明によって戦争全体を正当化しようとしています。これが悪循環であって、このつながりを断ち切る必要があります。この悪循環をどうすれば断ち切ることができるのか聞きたいんです。このテロに対する戦いの正当性を打ち破らないと、アフガニスタン、イラク、あるいはそれ以外の紛争地で解決は図ることができないと思います。テロに対する戦いであれば全て正当化されてしまっているので、これをどうすれば乗り越えることができるのか、どうすれば悪循環を断ち切ることができるか。ありがとうございます。戦争の悪循環は存在しているし、ネオリベラルなグローバルガバナンスとつながっていると思います。これに関して篠田先生にお尋ねするべき内容かもしれません。自由主義的な世界秩序とはいかなるものかということとつながっていくと思います。第三世界では国家が存在していません。しかし幸か不幸か、近代ヨーロッパでは戦争によって国家が構築されたんです。そこでこういう経験の違いはいかなるものか。おっしゃったように途上国ではお互いに戦争はしないと。なぜかといえば2つの大戦の後独立をしたので、なるべく武力が行使をしないようにしているわけです。一方で内戦に関しましてはそのような抑止力は働いていません。特に冷戦の間、アフガニスタン、ベトナムなどについては非合法貿易、例えば麻薬、コカインなど、アヘンなど、アヘンの密輸に関しましては、その密輸によって非合法な不法貿易がラオスを中心にして行われていました。それが 国際的な密輸につながりました。ラベでも同様で、アフガニスタンもその典型的な場所です。グローバルな覇権主義ヘゲモニーによって戦争が合法化されることもあるかもしれませんけれども、隠密な形で潜在的に悪に対してそう見えないけれども戦争となっていることがあり、戦争は平和の対極なので、このような悪循環を断ち切るためには、いわゆるネオリベラルな資本主義とネオリベラルな政治秩序の間の関係を断ち切る必要があるのかもしれません。ネオリベラルな資本主義とネオリベラルなグローバルガバナンスとの間の関係が問題で、篠田先生がどういう考えがあるかお伺いしたいと思います。何かコメントがあれば。ご質問は何だったでしょうか。もう一度お願いします。英国の国際関係研究者はいわゆるリベラルな自由主義的な世界秩序と言いますけれども、国際的な自由主義的な秩序といえば、いわゆる新自由主義的な資本主義と関係があると思うんです。そういう関係があるからこそ、途上国アフガニスタンなどのようなところでの政情不安、ラベ中央アジアなどの問題につながっているのかどうかと。悪循環を断ち切るためには、その新自由主義的な資本主義とガバナンスの関係を断ち切る必要があると。つまりネオリベラルな資本主義との間の関係を切ることに賛同するかどうかですか。つまりリベラルな国際秩序の否定的な側面についてどう思うかと。確かにマイナスな側面があるとは言いました。ただ控えめに述べたんですけれども、だからといってその関係を断ち切るべきであるかとまでは言っておりません。一人の学者で、そのようなことは予測ができないと思いますけれども、大きすぎて対応ができないと思うんですけども、紛争後の平和構築のことを考える場合には、新たな政治共同体が構築された場合に自由秩序に引っかかっていないものはないと思います。平和構築と述べた場合には制約があると、つまり自由主義的な秩序は大前提であると考えられていると思います。なぜ当然のことと考えられたかといえば、その秩序に賛同しているからだと思いますが、それ以上の理由は強力だからです。力強い。だから自由主義的な秩序には抵抗ができないんです。であれば少し修正をするなど、かなり具体的なトピックだと思います。
たいので、また大変申し訳ないですが、壇上の方にはまた後で時間が残ったら戻すということにしたいと思います。それではフロアの方に質問を開放したいと思いますので、質問のある方は挙手の上で所属とお名前をおっしゃっていただき、どなたへの質問かということをお願いいたします。じゃあこちらからマイクの方を回していきたいと思います。
日本語でもいいですか。
どうぞ。 はい、早稲田大学政治学研究会に所属しております井上と申します。実は私昨年、東ティモールで、選挙のお手伝いをちょっとして、あの UN 国連に勤めてお手伝いしていて、まあ、そこでしばらく住んでいたので、そこからのちょっとこう見方というので皆さんに、ご意見伺いたいんですけれども、あの先ほど戦争は戦争であるっていうことをもう一度思い返すっていう話が出てきたんですけれども、やはり、一つは、まあ、軍隊は軍隊である、あるいは占領は占領であるっていうことを少しあの、まあ、考えたいというふうに思いまして、例えばその国連の、職員のミスコンダクトっていうことはあまり表立っては語られないですけれども、その問題っていうのは非常に大きくて、それは、軍隊は軍隊であるっていうその性質の問題と非常に深い関わりがあるんじゃないかと。でそれはあの個人の資質の問題に還元できない問題をはらんでいるんじゃないかということが、一つです。それから、国連の、まあ、平和構築っていう話がどんどんあの広がってきていますけど、国連の平和構築がその、第三世界だったらそこから見たときに、その社会に与える、ネガティブなインパクトっていうことも少し考える必要があって、具体的には例えばその社会の中で分断を引き起こすという側面っていうのは、その国連だったり他の占領っていう形でもいいんですけれども、プレゼンスがあることによる社会の分断が広がるという側面っていうのはあるのではないかと。それは東ティモールでもやはりその国連なりが持ち込むリベラルなその、アイデオロジーっていうものが、親和性の高い、セクトとそうでないセクトの間での、分断っていうことが広がるのがあるのではないかと。でそういうことに関して皆さんのご意見を伺えればと思いました。
あの質問の数が相当たくさん出ておりましたので、あの1対1ではなくて、あのある程度質問をまとめてから、あの壇上の先生にあの回答をお願いしたいと思いますので、次の質問をお願いいたします。
日本大学入ってます。日本大学の石郷岡と申しますけれども、私はあの大学に入る前に新聞記者をしておりまして、紛争地域何十カ国行ったわけですが、その時の体験でちょっと今日のその議論には違和感を感じたということについて3点、まあ、コメントみたいな質問みたいなことを言います。あの紛争地域でない国の出身の方は対外要因を非常に強調なされたと、クシンさんもそうですが、あの気候変動とか資源争いとかいろんなことを言いましたし、それからネオリベラリズムとか南北問題とかいろいろなことを聞いたわけですが、確かに正しいんですが、その現場を見た立場からするとそうかもしれないけど、なぜ私たちのところで紛争が起きるのという問題に答えてないんじゃないかという気がするわけで、でそれはその、やっぱり自分たちの間にも何か問題があるんじゃないかという問題があるんじゃないかという気がするわけです。で、議論を聞いてるとその皆さんがその自己批判自己懺悔しているような感じで、それは非常に心地よいんですが、なんか明るい照明とエアコンの効いた部屋でコーヒーをすすりながらみんなは最後は握手して帰るというこの自己満足の世界みたいな感じで、実はブッシュより立ちが悪いんじゃないかという感じさえするわけであります。ちょっとこれは非常にプロバケティブに言いましたが、で、その点で私が感じるのはこれ2番目ですが、各地の飛行場を降りますとね、降りた途端にあこの国は危ないな危なくないなということはすぐ分かるわけであります。でそれはやっぱりその国に一体感があるかないかということが非常に重要でありまして、一体感のない国は非常にこのセキュリティというか非常にこう危ないという感じが起きるわけですよね。でそういう意味ではその篠田先生がおっしゃったやっぱり国家が必要なんではないかというのは非常に重要な指摘で、その平和構築の核心は国家であるというのは 非常にその大事な視点ではないかと思うわけです。ただしその国家というのは何かというその指定がなされてないわけですよね。近代国家とか国民国家とか、しかし現地行ってみると国家もクソもないわけですね。アフガンの先生がおっしゃいましたけど、国家があるところはほとんどないわけでありまして、そこにあるのは共同体か利害集団か部族かなんかよく分かりませんが、でその人たちの間で、要するに自分たちを守るという行動が出てきていて、例えばアフリカの村へ行ってですね、純朴な農民で本当に親切な人なんですが、次の日は大虐殺に参加してたなんていうことはよくあるわけであります。でそこに見られるのは非常に無法というものがすぐにやってくると。でその無法を守るためにはある種 その国家なり共同体なり、まあ、イスラムならイスラム共同体のウムイスラミアみたいなのが必要なのかもしれない。そうするとですね、平和構築といった場合にどのような国家を考えるべきかということであります。3つ目は、先ほどの議論の中に国民国家とか市民社会とか権利とか責任とか NGO とか戦争とか紛争という言葉が出てきましたけれども、その使い方がこういうその、まあ、先進国で使っている場合の定義と、それからその後進国というか開発途上国というか紛争国で使われている場合の定義は違うのではないかと、それをきちっと踏まえないで議論するとどうも空論になるのではないかと、そういう気がするんですが、いかがでしょうかと。以上3つであります。
ありがとうございます。次の質問お願いします。質問の方は時間がないので簡潔にお願いします。
My name is Katie Capri.
Katie Capri Europa で PCS、東京外語大学で勉強しております。皆様、すべて、お話ししていただいたわけですけれども、クシン先生にお答えいただきたいと思います。国連改革の場合ですけれども、特に安保理、その常任理事国5カ国の問題ですけれども、もし改革するとするならば、私が理解したところは、P5 が、その承認しなければならない。しかしながら自分の権限や影響力を犠牲にして承認するんでしょうか。そしてどのような国連改革にいたしましても何かのメカニズムで改革を今後のためにも容易にするような体制が必要だと思います。それぞれの時代に合わせた国連にしなければならないの。例えばその独立国家の数が増えることに対応しなければならないので、ただそのような改革や改革を容易にするような体制に常任理事国は同意するのでしょうか。そしてどのぐらい時間がかかるんでしょうか。それともその改革というのは国連の場合すぐ常に遅くなってしまう、遅すぎるような状態になってる、なってしまうんでしょうか。
と簡潔にお願いします。
シリン・ジュルディ from レバノン。
レバノンのシリン・ジャジーと申します。まあ、簡潔に申しますと、私の質問は、クック先生に対してです。まあ、最近のレバノンの状況、市民社会の構築どう進展したかということについて伺いたいんですけれども、ただ一つだけ事実を申し上げたいんです。それで皆様のご意見を伺いたいんですが、最近レバノンは2つのグループに分かれています。3月8日と3月14日と呼ばれております。市民社会は新しい組織を作ったわけです。これは3月11日と名前をつけています。そして人が一緒になると違いがあると、一対一と違って。しかし問題はどうやってそれができるんでしょうか。国際社会が資金を提供しないとどうやって実現できるんでしょうか。国際的な援助提供国がこの2つのグループに対して、例えば平和和平交渉とか、和平調停というのがこの2つの主なグループを通してやるのであれば、市民社会自体がどうやって進展すること、発展することができるんでしょうか。ありがとうございました。
じゃあアビディンさん。
アビディン from 東京、
東京外大のアビディンと申します。私はもう国先生に対するものです。強い市民社会がレバノンにおける状況についてお話しされましたけれども、公的なサービスを社会のメンバーに提供していたということで、それが 強い国家の障害となっていたということをおっしゃいましたけれども、例えばダルフールと比べると強い市民社会の組織がなかったわけです。でその結果若い社会の人々が伝統的なリーダーに背を向けて武装したグループの方に行ってしまったわけです。でそこで今大きな問題が起こっています。スーダン政府が交渉するのを躊躇しているというだけではなく、誰が代表しているのかということです。ダルフールではこの IDP の中でも分断していまして、市民社会の組織が共同体のメンバーを引きつける能力がないと、一般の人々を引きつける能力がないという問題があります。強い市民社会の組織があればリーダーの意思があるわけです。組織のリーダーの意思があるので交渉し、交渉に基づいて結果を出すことができると思います。その方が簡単に自動的に共同体のメンバーもそれを遵守することができるようになると思います。これについてのご意見を伺いたいと思います。
お願いします。
ジェフリー・ウェスト、
ジェフリー・ウェストと言います。グリーンプリント・フォー・ライフという読み方書いておりまして、平和教育の専門としております。新しい現象について今日のテーマでありますけど、また新しいものは何も今日出ていないと思います。今起こっていることは分かっています。で今平和と紛争というのを分離、つまり人種、宗教、信仰、ジェンダーなどといった基づいて、こういるわけです。でそういった観点から見ると平和を達成できないと思います。伊崎先生の質問に答えを出すことはできないと思います。最終的にこの会議何が達成できるのか、紛争をこの観点から、つまり分離恐怖という観点から見るのであれば結論が出ないのではないかと思います。科学や精神性に関しまして、一つとワンネスという考え方を支持する考え方が出てきております。つまりみんな一つであると、日本の科学者がこれが真実であるということを示しています。そして紛争は分離ではなくて競争、人間でエネルギーを求めたの競争とも言われております。その観点からも皆様が見ようとしている観点からの根本的な原因は見つからないのではないかと思います。根本的な原因というのは家族とか社会や個人的な経験から学んだことから来るわけです。そして原因を探ろうとすると自分自身の中にどういう恐怖感があるのか、その結果このワンネス、生命というものに背を向けることにつながるのかということです。この新しい関係につながる、つまりライフと大文字で書いたライフとどうつながるのかということです。そして自己を尊重し、また自然環境や他者も尊重するようなものとどうつながるのかということです。で平和に対する新しいアプローチ、この壁にも書いてありますように、平和に向けてといっても、この分離と基準に基づいて歩み寄るではなく、本当に大きなエネルギーライフというものにつなげて考えなければいけないと思います。だから我々自身のライフとの関係、そしてマイナスのエネルギー、我々自身の中にあるマイナスのエネルギーを癒さない限り、私たちは本当の意味で私たちが外に出て平和教育を他の人に教えることができるとは言えないと思います。平和は一人、人間の存在から出てくるのだと思います。そこでこういった構造的な変化によって平和ができると思います。私が望んでいる平和ができると思います。しかし現実には社会は全く逆の方向に動いていると思います。で証拠もあると思います。 9.11 は嘘だったと言われております。そしてある日本の政府の代表者も大胆にも日本の国会でその情報を求めたということがあります。 9.11 の背景の真実を求めていると 言われております。アメリカの、この、連銀がこの不正に満ちた犯罪組織であるという証拠もあると言われております。私の社会の中で、もっと新しい情報を提供し選択できるようにしなければいけないと思います。まあ、簡単にしたいと思いますが、新しいシステムを作るということは秩序の再構成が必要だと思いますけれども、私たち自身の関係、それに基づいて選択できるということも必要だと思います。
Very short three questions.
短く3つ、あえて挑発的になんですけれども、最初の質問、すべての紛争はそもそも本質的に悪いのか。2つ目、もしそうなのであれば、どの紛争も全部悪いのであれば、人類社会はなぜ一番初めから紛争にばかり関わっているのか。3つ目、もし社会は毎日変革しているのであれば、ある一部は秩序を維持しようとし、一方で変えようとしている派閥がいるのであれば、紛争のない社会は一体実現可能なのか。以上です。
アブラード・ブレネス。
ブレネスです。コスタリカの平和センターのブレネスです。クッシング先生がおっしゃった平和に関するトレンドで、環境とか気候変動に関してです。他の人がそれに触れなかったということが意外でした。個人的には気候変動が今最も深刻な課題で、これからももっと深刻だと思う課題です。これまでのディスカッションは人のことを話してみました。人対人の戦い、いわば捕食者であると、人類も相手を食い殺す人種であるという話し方をしてきたんですが、あえて皆さんに質問を投げたいと思います。例えば種と種の関係、例えば他の生物種との関係を考えてみると、人と人との間の関係を考える際の参考にはならないかもしれません。気候変動の問題はあまりにも複雑で、その現象変化もどんどん加速しています。数ヶ月前にラブロック教授と会いました。ガイアのラブロック教授です。 IPCC、これは政府間気候変動委員会、 IPCC はゴアと一緒にノーベル平和賞を受賞しましたけれども、その国連の IPCC は十分に生物社会の地球上の共同体すべて、他の地球上の体系をこのモデルに基づいた予測に織り込んでいないのではないかと言っているんです。それを考えると冷戦と同じような状況にいっているのではないか。 MAD 相互破壊主義に近づいていないでしょうか。これは人類対それ以外の生物種という意味での相互破壊拡張、 MAD です。日本は率先して持続可能な開発のための10年間を主導した国家だったんです。なのになぜこれがこの話題になっていないんでしょうか。
回答に移らせていただきたいと思います。大変恐縮ですが時間がございませんので、各先生方4分以内ぐらいで質問にお答えいただければと存じます。それでは武者浩二先生からお願いいたします。
Yes, maybe.
一番最後の2つのコメントをサポートします。それはマインドを変えるということ、考え方を変えることが大事だということです。ただ単にフロイトのような分析ばかりをしていてはいけないと、一体性、我々個人のすべてに内在するところを見つめるべきだと思います。これこそ日本の外交に対するアプローチが問題を作っているのかもしれません。なぜかといえば 一体性を信じていてビルマを批判したくないんです。悪いことをしたからといって批判をしたくないんです。相互にやり取りをし段階的に状況を変えたいというのが日本の外交アプローチです。それが問題かもしれません。第2に持続可能な開発の教育のための10カ年に関して私も名古屋でプロジェクトに関わっていました。ここにいらっしゃるクック先生とミーティングがありました。生物多様性と多文化主義が重要な一面でした。ユネスコの定義によれば生物多様性並びに多文化主義は同じものであって生命の多元性を受け入れなければならず思考文化の多元性も受け入れなければいけないとされています。このような思考の変え方を促すことが重要です。それが一つの側面です。もう一つの側面は既に言及されていますけれども、今私たちは全世界的な構造問題に直面しています。個人を見ているのではなく全世界的な問題を見てしまっていて普遍的な一体性とか夢を見るのではなく、まあ、夢を見ることは必要かもしれませんけれどもそれだけではなくてもっと具体性が必要です。より具体的に一人一人本当に安全保障が得られていない治安のない状況を経験している一人一人の状況を具体的に想起しなければいけない。ここで必要なのが多元主義的な見方です。多元主義を認めることとワンネスとの間の緊張関係、また覇権主義ヘゲモニーの利益と他国間の利益が絡んでいって正しい方向への展開を望まない勢力もありますが、これは全てを織り込まなければいけません。言われているように今はグレーゾーンにいるんです。白黒で分けられる世界ではないということです。
お願いします。
私、due to my expertise,
最初の2つの質問に回答したいと思います。
まあ、PKO 部隊がミスビヘイビアとかそういう話は一応業界ではそれで大きいだし、多分日本政府に言わせたら安保理にいた時は PKO 作業部会っていうのの議長をやってましたんで、だいぶやってるからホームページ見てくれっていう話だと思うんですけれども、軍隊は軍隊だからやるということもありますし、でも軍隊じゃない人も悪いことをいっぱいしています。それからそういう軍隊を使わなきゃいけない、オペレーションをやってしまっていると、もう軍隊の中にもだいぶ質のいいのと悪いのとがあることは我々よく知っている。 でも、まあ、正直言って1万5000人出すって言っちゃった以上、そうそうセレクションもかけられないから仕方ないから来た人に訓練してやらざるを得ないと、そういう状況になんでいるのかっていうことが、問題で、まあ、そこまでしてやらなくてもいいんじゃないのかということであればやらないという選択肢もあるし、たまたま我々はそれでもやった方がいいのではないかという判断をしていると。で、これはこの判断はもうパーフェクトな判断ではないけれども、現在の国際社会のコンセンサスとしてはやっぱり、それでいいんじゃないのかということになっていると。で、なぜそれでいいのではないのかということになっているかというと、いろいろな理由があってアメリカにアメリカの国益があるからとかそういう話もあるんでしょうけれども、理論的なことで言うと、まあ、人道主義的な観点で、人が苦しんでいるのを放っておいていいのかという議論が一つあるのと、もう一つ学者的に言えば、ちょっと抽象的な国民国家という話にもなるんですが、至るところで国民国家という枠組みが揺らいでいる。まあ、それは先ほど私の話では脱植民地化の過程を経てそういう時代になってしまった。で、人の国なんだから、まあ、放っておいてもいいかなと思って放っておくと 国際社会全体の秩序の問題になるということを我々は知っているわけですよね。我々は脱植民地化のプロセスの後に、これからの世界はこういう秩序で運営していこうというふうに決めた。それがやっぱりあの秩序ではダメなのではないかということがいくつかの事例が積み重なることによって結論付けられるときに、我々は代替案としての秩序感を持っていないし、少なくとも次の秩序感に移行するためには巨大な労力が必要になるとすれば、どんなにほころびがあってもこの秩序を維持していくしかないのではないかという判断を我々はしてしまっているわけですよね。これがいいのか悪いのかっていうのは、本当はもっともっと議論するべきことであるけれども、そういう事情になっていると。こういう事情になっているがゆえに我々に何が発生しているかというと、この秩序維持の側に回っているものとしての責任があるということで、責任ということがキーワードになってくるんだろうと思うんですね。で、先ほど2番目の質問の方に行くと、私も仕事からいろいろな紛争国とか訪れますけど、紛争が何で起きているのかということは、それは国際社会の理論を振りかざしたってそう簡単にわからないし、現地の人に聞いてみたって、あ、それはこれだよって言ってくれるわけでもない。でもやっぱり現地の人に聞いてみないとわからないようなこともまあいろいろあるとなったときに、我々は平和構築などというものをやるときに、それは相当な程度の差があって、なるべく暗闇の度合いが低く少ない方がいいと思いながらも、理論的にはですね、最後は暗闇の中での跳躍っていうのをするせざるを得ないわけですね。どこまで 100% 我々は把握しているかわからないけれども、このレベルでもうやろうという判断をどこかで誰かが下す。なぜ下すかというと、もうこれだけの限定的な情報と能力しかないけれども、我々が負っている責任からするとやるという判断をしないといけないではないかという理由でやるわけですよね。これは分かっているか分かっていないか、そういう問題とは別次元で責任の問題としてやると。でやればやるほど責任がどんどん高まってくるので、もう仕方がないからどんどんどんどんやると、いう泥沼、半分は泥沼なんですけれども、じゃあやらないでどうするのかっていうなった時に、我々に答えがない以上こうなっているという事情で、全然説明ではないんですが、突き詰めて考えるとだいぶ仕方なくやっているところがあるので、仕方なくやっているのが本当にいいのかということを反省しながら、やっぱり仕方がないという結論になるんであれば、仕方ないなりにどこまでいいことができるのかというのを、まあ、一つ一つ具体的に吟味していかなければいけないということではないかと思います。はい、
ありがとうございました。プロフェッサー・クシング、プリーズ。
クシング先生、短く回答してみたいと思います。まず第一に、国内職員の不正行為に関しましては、これは外国軍の人たちだけが搾取をしたり、例えば性的な不正行為を地元の人に対して行ったり、腐敗汚職、例えば金銭的な汚職に関わっているだけではありません。文民の人たちもあるんです。西アフリカで 3,4 年前に大きな事件がありました。国連と NGO の人たちがセックスを食べ物の代わりにもらっているということがありました。リベリア、シエラリオネ、ギニアなどの難民キャンプでありましたので、深刻な問題です。特に深刻なのは紛争中、もしくは紛争後の国においてです。そこでは国際的な人たちが入ってきて、それ本当に生死を定めるほどの権力をその人たちは持っているんです。この人たちは大変な権限を持ってしまう、本来はないはずの権限、母国あるいは自分の地元ではそんな権限はない人たちが難民がいるところに行くと、そういう力を持ってしまう。だから研修が必要だし、人をきちんと選ばなければいけません。もともと最初は善意を持っていた人であったとしても、突然そういう権限を持ってしまうと、いきなり誘惑に負けたり他の状況に振り回されてしまうかもしれません。確かにこれは深刻な問題で、特に軍でも問題があるんですが、文民機関でも同じなんです。受け入れ国がそのような職員を受け入れたり、国連機関が受け入れていて、その問題を発見した時には第一の対応は隠蔽してしまう。仮に本国に帰国させた場合には訴追はありません。捜査も何もしていない、隠すんです。名声を守りたいからですし、あるいは そのミッションの評判を守りたい、これはみんなのためなんだからと隠蔽をするんです。こういう人たちはやっぱり処罰しなければいけない、もう貼り付けにする、裁判で、きちんと調べて、これは見せしめにしめなければいけないと思います。これは本当に悪質な状況です。生死が関わっている人たちが搾取されているんです。理由は何であれ、これは晒し者にして罰さなければいけません。では根本原因と紛争という2つ目の質問に関して、国民国家がない云々ということで、私は13の内戦地で経験をいたしましたけれども、国家の当事者もいましたけれども、山ほどの非国家主体も関わっていました。これは今日のディスカッションでも登場したこととつながっています。我々が対応しているのは200年前の戦争ではありません、あるいは近代戦でもありません。戦争経済並びに複数の当事者はみんな違う役割を果たしていました。警察が日中、あるいはチェックポイントなどで、あるいは夜間道路上で、道路脇で暗殺、あるいは強盗、いろいろしていたかもしれません。一方で地元の当事者、これは地元の人たちが自衛隊のようなものを作っていることがありまして、自衛団、つまり戦争のカオスから自衛するという地元集団があるんですが、自衛隊、あるいは自衛部隊の人たちは、いわば、自らご近所の人たちをやることがあるんです。例えば、フッツ族の人たちのところに行ったことがあります。日中は子供がいて、キャンプを支配しようとしているんですけれども、夜間になってルワンダの新政府が川を越えて難民キャンプを攻撃していた時には、今度は子どもたちがまた戦争に関わっていました。だからその同じ人たちが日中と夜間と違う役割を果たしているんです。国連改革に関して、国連改革は可能だと思います。ただその意味するところによるかもしれません。先に申し上げたように、私の個人の意見では、国連は大国がしたいことを実行できているんです。いろいろ議論はあるし、国際的な圧力があって、安保理を改革しろと、国を増やせと、英国の首相が先週だか先々週だか、インドが国連の安保理への参加をするべきだと言いました。それはそれでいいかもしれませんけれども、根本的にこの安保理の問題というのは民主的ではないということです。確かにカナダ、その他の国々も非常に理事国にはなるかもしれません。あとファジーな民主主義はあるかもしれません。でも安保理というのは自分たちで支配者を決めた独裁的な機関なんです。ですから、まず安保理をなくさない限り、国連は多くの人たちがこうあるべきだという組織にはなりません。本来は独立でグローバルで普遍的な組織で、みんなのためになるべきだったと思うんです。国連が設けられたのは政治的な道具なんです。安全保障のための道具であって、 P5 の利益を守るために作られたんです。で、偉大なるマーケティング戦略で全ての国に関わらせて、その P5 の立場を守らせているんです。国連の機関がいいことをしていないというわけではありません。国連省庁が頑張っていないというわけではない。ただ根本的に、なんで国連ができたのか、これは政治的に安全保障のために使われたもので、 P5 のために P5 が運営しているんです。考えをまとめようとしているんですけれども、ワンネス、一体性、それから気候変動に関しまして、気候変動は全世界にとって最大の脅威だと私は思います。まあ、少なくともこの地球上にいる人類が直面している脅威だと思います。私たちはこの生物圏の中で、地球の中という一箇所にしかいないわけなんですけれども、最悪の事態になった場合、気候変動が最悪の事態になった場合、そして向こう50年100年最悪の事態になった場合には、世界は残るかもしれない、生物体は残るかもしれない。今の絶滅の期間、これは第6回目の大きな絶滅期なんです。地球史上前の大絶滅期においては、例えば 96% の地球上の生命体が消えたんです。植物、動物、昆虫、とにかく 96% は消えて、数百万年かけて何かが復活をして世界が変わっていたんです。生物種が変わっていたんです。世界は残る、生物種は残る、でも人類はどうかなと思います。人類という種が残るかどうか、いかがかと思います。我々が共有しているワンネス、一体性、あるいは共通の因子というのは脆弱性、自分たちで自滅的にやっていることに対して弱いんです。一方で我々の一体性、ワンネスに関しては、これはバランスをとって生物多様性と考えなければいけません。多文化主義の例も出ました。私はカナダ出身です。 カナダでは私が生まれてから40年間50年間カナダ政府は多文化主義をみんなの喉に押し込んだんです。絶対も多文化主義守らなければいけない。何のために税金を払っているか、とにかく多大な努力で40年経って50年経って政府はそれはうまくいかなかったと認めました。例えばエスニックグループ、カナダはもう移民の国ですから他の国もそうですけれどもうまくいかなかったんです。もともとそこに占住していた人たちは殺したり、特別の地区に押し合ったりした人たちがいましたけれども、ただ一方で多様性を尊重すること、との間のバランスが必要なんです。文化あり固有なものがなぜあるのか、それは壊してはいけないと思いますし、何も全部融合してしまって洗い流してしまってみんなでグローバルな一つの遺伝子プールにしていいとは思いません。カナダ他の文化でもそんな一色にしてしまってはいけないと思います。それで今起こっている大絶滅、これは文化の損失、言語の消失、伝統歴史の消失、我々がもともと主事として援助していたものが失われているんです。それが都市的なメトロ的な男と女で大都市に住んでいてみんな同じでもう過去なんかない、これによって多くの人が疎外感を感じていると思います。なぜこれだけ内戦が起こっているか、そこに理由があると思います。どなたかがコンフリクトフリーというのはあり得るのか、一体紛争のない社会なんてあり得るのかとおっしゃったと思います。紛争は人間の本質から切り離せないものです。人間関係の中で切り離せません。コンフリクト自体が悪いのではない。しかし何が問題であるか、それが暴力的になった場合に、あるいは強制脅迫が伴った場合が問題なんです。幸福に対する秘密、どうやれば幸福になって成功するのか、これは建設的に紛争を管理することです。私はチョコレートが好きで友達がバニラアイスが好きだったと、で私たちはアイスクリームを買いに行ったと、でも一つしか買えないと、一つの入れ物のアイスしか買えなかった場合には、じゃあストロベリーにしようと相談するしかないんです。私はチョコがいい、あっちはバニラがいいと、でもストロベリーだったらまあいいやと、で相談をして戦わないで決めることができた。それが平和的な紛争解決なんです。これは内戦であれ、国際的なものであれ、家族の中、職場の喧嘩であれ、それが平和的な解決だということです。
1点だけコメントに対するコメントみたいな話で、簡単に言うと平和に潜むなんか排除の政治っていう話で、先ほどの何ですか、人間中心主義っていう話はすごく私も賛成なんですけども、だからそのやっぱりここで話してるその平和っていうのは、まあ人間の平和ですよね。多分主としてあんまり環境まで入らないと思うんですよね。やっぱりでもそれはやっぱりブーメラン効果になって自分に跳ね返ってくるっていう、で排除したものが結局自分にバックラッシュしてくるっていうのは、多分篠田さんがさっき言った話とも、そのフェイルドステートの問題とも一緒だと思うんですけども、だから必ずそれは不可避っていうか、それを避けることは無理っていうのが私の考え方なんですね。必ず何かをこう、さっきのワンネスでもそうですけど、そういったものを作ろうと思った時に何かを排除してしまうということが必ず起きる。でそれがかなり触れる時があるということですね。で先ほど質問されてた方はもういなくなっちゃったんですけど、それでコメントしようと思ったんですけど、特に空港に降り立ってどうのこうのって話で、あれはやっぱり外国人にとってやっぱりセキュリティという面では、その一番いいのは簡単に言うと、なんていうんですか、いわゆる強権政治の国ですよね。私自身の経験からでもそうなんですが、これを言うと多分インドネシアの方は怒られると思うんですけど、スハルト体制の時のインドネシアのジャカルタ空港は非常に安全でした、ある意味では。その代わり東ティモールとかイリアンジャヤとかアチェは大変なことになってましたよね。で同じようなことでカンボジアの場合もアンタックが入る直前の時はかなり、多分これ篠田さんもご存知ですが、かなりアナーキーで昼間からバンバン撃ってる音、銃が銃声が聞こえてたりとかすごかった。で今でもちょっとそのセキュリティはあれですけども、ある意味でこれもカンボジアの方がいるとそう怒られるかもしれないですけど、フン・センの独裁政権というかディクテーターシップのおかげである部分はセキュリティが回復している部分があるという。だから簡単に言えば安全安全でないかっていう場合に、まあすごく簡単な話なんですけど、誰にとっての安全なのかっていうのは常に問い続けなきゃいけないって話で、でこれは国民の中でも多分アフガニスタンでもカブールの安全、それは今のカブールの安全誰のという for whom this security っていう、で同じようにプロジェクトの場合にも同じことが言えて、PCS プロジェクトとか それもうちょっと具体的にさっきいろいろ出てきたジャーゴンですね、あの SSR だとか DDR なんでもいいんですが、そういうプロジェクトは一体誰のための利益なのかっていうのは、あのすごくあの基礎的なとこですけど問い続ける必要があるっていう。で もっと言えばだから結局あのこの平和は一体誰のためで、実は誰を排除しているのかなっていうのはきちっとあのもう一回問い続ける必要がある。それはなぜかというと、必ずその平和は誰かを排除している可能性があるということですね。それだけちょっと付け加えたいということです、はい、
ありがとうございました。プロフェッサー・クック、プロフェッ
サー、はい、今のご質問好きです。で、私2つの質問を組み合わせて、人類主義とそれから精神主義、その紛争解決の文脈の中で考えなければならないと思います。その人類中心であるということは確かにそうだと思います。ただアプローチとしては、人間を中心にしなければならないと思います。そして国家と変遷化を考えた場合、多くの場合、文化的に、その認識論的にも現実を見て、西洋から見て我々の実践主義または合理主義、には合致しない側面があると思うんです。で、部族の人とまたはその特定の地域社会でその人たちの世界観というのは我々よりも人間中心では必ずしもないわけです。我々と比較した場合ですけれども、そしてそのような人たちと一緒に関わり合いを持って、その人たちに支援を民主主義の枠組みの中で、そして、国家という概念が衰弱している中で、支援をしようとしますと、カナダの体験に、基づいて申し上げますと、我々の各国での経験に基づいて考えますと、やはり集団の権利を確保していかなければならないと思います。ですから民主主義について先ほど語っていたときに、やはり集団の権利をもう少し考えるべきだと、それらの人たちに集団の権利を与えることによって、キリスト教の世界、そしてユダヤ、そしてイスラムの世界に、そのいい関係を及ぼすかもしれない、その今までは分断してきたわけですけれども、我々、その支援をしようとして、その民主的な枠組みの中で、集団の権利をいろんな人に与えて、ただ単に、非大衆的な関係に基づいて、権力を行使するよりも、集団の権利を相手に与えるということが重要だと思います。それから個人ですけれども、個人の見解、個人の見方ですけれども、ここでやはり注意しなければならないのは、我々の意味論的な原理主義に陥らないように注意しなければならないと思います。ですから我々は多元的な世の中に、生きているわけでありまして、認識論的な原理主義に陥ってはならないと思います。個人の心情 を持っていて全く違う心情を持っている相手がいて、その人と相互作用や連絡をしなければならないわけです。そして共通の言語に基づいて問題に対応しなければならないわけであります。ですから、このような作業をしなければならないのは、この部屋はいろんな経験をしている人たちが集まっているわけであります。まあ、このお部屋にいらっしゃる方の目が見たこと、いろんなことがあると思うんです。で、痛みを多く紛争の中で見てきた、苦しみ、痛みを多く見てきたわけですけれども、にもかかわらず、この部屋でプロセスや分類、我々の懸念事項について語り合ったわけですけども、力を発信する共通言語が必要なわけです。本当に支援できる、そして自己も助けるような共通言語を生み出さなければならないわけです。今もいらっしゃらなくなった、 なったジャーナリストの方に、まさにそういうことを、その申し上げたかったんですけど、現場の現実というのはよくわかるんですけれども、そして我々の今の環境とは違うということもわかるわけですけれども、だからといって、じゃあ我々何をできるのか、やはり共通の言語で語り合うということが重要だと思います。それからもう一つ、紛争について、そして紛争が必要かどうかということですけれども、私の考え方は紛争と安定は政党のために必要だと考えております。進化論者でありますので、このように我々は人類と進化してまいりましたので、ただ、周りを麻痺される、紛争が好ましくない、その暴力的な、紛争、まあ、心理的な暴力であろうと、感情的な物理的なものであろうと、暴力を伴う、その紛争というのは、その心理的にもダメージを受け得るということなので、好ましくないと思います。精神面での暴力も。そして、そのクッシング先生がおっしゃった通りだと思うんですけれども、組織とネットワークで、市民で共通のスペースに基づいた組織は力強い牽引力になると思います。国連の改革ということだけではなく、グローバルなガバナンスの改革の上でも力を用いると思います。国連を組織として改革するというよりも、後者の方が関心があると思います。安保理は国連を支配し、もう絶対的な支配権を現在は持っているので、後者に期待したいと思います。ダルフールについて、また市民社会についてのご質問を受けたと思うんですけれども、おっしゃる通り、ダルフールの民兵や軍属、まあ、存在していることは確かだと思うんですけれども、市民社会が欠如していたから出てきたのではなくって、軍属や民兵の出現というのは、その原因は政治的な管轄制度そのものが崩壊したためだと思います。その二つを自動的に連携させるわけではないんですけど、強い市民社会が必ず必要だと言ってるわけでもありませんし、また市民社会または政府が必ずしも必要ということではないわけですけど、いい市民社会は良いバランスの取れたそのある程度の権限を与えられた政府が共存することが難しいと思います。好ましいと思います。ですからガバナンスを実行する市民社会が出来上がって、そして国民に語りかける、そしていい政府であるんでしたらば、その浸透性、すなわち市民社会が浸透力を持って、見て聞いてきたことを民主主義のプロセスに伝播する触媒になる、それを伝える媒介になるということが重要だと思います。
レバノンの市民社会というのが一番難しい話だったと思います。その質問にはお答えできませんというのは、なぜドナー社会がこの第三の勢力に資金を提供していないかということは分からないからです。新しいからかもしれません。あるいは人が、それを理解する時間がなかったからかもしれません。またこの平和構築のアイデアでレバノンでどういうことができるのかということが分からなかったのかもしれません。またこの第三の勢力自体が十分にできているのか、このドナー国の組織との関係ができていないのかもしれません。その援助撤去国の政府との関係のみならず、市民社会の勢力でありますので、市民社会のパートナーが必要です。ドナー国の中 で自分たちの立場を主張できる相手方が必要なのかもしれません。ただ技術的にテクニカルな意味での答えは分かりません。ありがとうございました。サフィ先生お願いします。簡単にしたいと思います。先ほどのジャーナリストの方はもう退席されましたので、アフガニスタンについて質問された方ですが、しかし、少し、ご説明したいと思います。アフガニスタンに国家がないと言っても、アフガニスタンというがないというわけではありません。地理的にはアフガニスタンというのはあるわけです。今までロシア人は侵攻しようとしましたけれども、それはできませんで、そして将来もできないと思います。また機械的には国家は存在しますが、私が 言っているのは主権のことです。政府は十分に力がないので国民をコントロールできません。法律を国内で施行するだけの力がない。そして領土全土を支配することができない。あるいは国境も十分にコントロールできない。だからテロリストが入ってこれる。そしてカブールの首都にすぐにも入ってきて宮殿を破壊することができるのであれば主権が非常に弱いということになります。また友好的な国も近隣諸国でも世界のどこでもアフガニスタンのような国あるいは他の途上国の主権の確立そして独立した政府を作るのを手伝うのであれば国民が自分たちで政府を作ることを手伝わなければいけません。強制してはいけません。以前に世界が二極化していた時にはお互いに競争し合って友好国家を作ろうとしていたわけです。しかし国家というのはその国民の力に依存します。誰もそのような国家を終わらせることはできません。国民の権利の下で世界との関係を作り、また国内の平和を作り、国外の平和にも貢献するものだと思います。ありがとうございました。
押してしまいまして、もっと本当は議論を深めたいところなのですけれども、今日で、したりない議論は、また明日、最後に総括の時間が設けられておりますので、そこでまた、質問などなさって、いただければというふうに思います。それでは、壇上の先生方、そして参加者の皆様、本当にどうもありがとうございました。これにて、セッション1を終了させていただきます。ありがとうございました。
皆様本日は大変お疲れ様でした。明日のセッションは研修室906へと場所が変わります。この吹き抜けを挟んだ反対側の場所となります。また皆様方のご参加をお待ちしております。通訳レシーバーはそのまま机の上に置いてください。誤ってポケットに入っていないかどうかご確認を願います。ありがとうございました。